ラジオで
まちづくり。
みなさんこんにちは。ラジオでまちづくり、ラジまちが始まりました。この番組は府中市で活動されている団体や個人を毎回お招きし、市民活動の魅力や楽しさをお伝えしようという番組です。この放送を聞いて活動に参加したり、人と人がつながるきっかけになるといいですね。今日の担当は私、山姉さんです。それでは今日のゲスト、介護予防推進センターいきいきプラザの皆さんです。65歳以上の市民の方が介護予防をする建物として、なんとなんと全国初の施設として開設した介護予防推進センターなんですよ。お二人いらしてくださいました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いいお声ですね。はい、それではまず自己紹介をお願いします。
はい、ではまず私から。部売町旧税務署跡地にありますいきいきプラザから来ました、府中市立介護予防推進センター長の沼尾と申します。通算3年目です。
はい、
なんと保育士出身です。
おお、すごい。い
きいきプラザは平成18年ですから16年前ですね。府中市立高倉保育所と府中市立介護予防推進センターが入った複合施設として府中市が創設したんです。八王子社が本部の社会福祉法人多摩養育園が受託しました。多摩養育園は他にも保育園11園、入所施設6園、地域包括支援センター1センターを運営しているんですよ。
よく知っておりますよ。高倉保育園林園長にも昨年10月に出演してもらいました。
なおさら今回私たちも出演できて嬉しいです。
嬉しいですね。そしてもう一方は、
はい、はい、私はセンター長が説明していました16年前から、
おお、すごい、
はい、開設当初からおります田辺と申します。府中市の在住歴は約20年です。健康運動指導士をしています。さて、建物の説明をしますと、建物は5階建てで1階2階が保育園、3階4階5階が介護予防推進センターになっていて、中には筋力トレーニングができるマシンのトレーニング室や調理実習ができる調理室も完備されているんですよ。
いや、本当に充実していて、清潔感、開放感もありますね。
はい、
あります、あります。
はい、今日はお二人の専門的な視点からお話を進めていきますね。どんどんアピールしていきましょう。
はい、はい、ありがとうございます。介護予防という言葉を聞くと、まだ介護なんて必要ないから関係ないって感じる人がたくさんいると思います。
はい、
でも何歳になっても生き生きと元気で過ごしたいと皆さん思っているのではないでしょうか。
そうです、そうです。
私たちの体や脳は毎日の生活習慣や食生活によってできてます。
はい、
いつでもいつまでも生き生きと生きるために必要なことを学んで実践していくことが介護予防です。人は必ず年を取ります。
はい、
上手に体や心のメンテナンスをしていきませんか。
いや、その通りですね。大切なことですね。
はい、続いて田辺からです。年を取っていってもですね、自分のやりたいことが自分で楽しみたいと望まれる方が多いと思います。
はい、
そのための体と心の健康づくりをお手伝いしているんですよね。
はい、
でいきいきプラザではその方の目的に応じた多種多様な教室を提供しているんですよ。感染症の拡大の影響で外出を控えている影響から、足腰の筋力が落ちてきたなとか、食べる量が減ったなとか、声を出しづらいなとか、気分がすっきりしないなど、さまざまな訴えがあるんです。
はい、その通りですね。多くなってきてます。
はい、でそのいきいきプラザには健康運動指導士をはじめ、理学療法士や栄養士、歯科衛生士、看護師、社会福祉士や介護福祉士など専門職がたくさんおりまして、相談に乗ったり、相談から教室や講座をご案内したり、地域活動を紹介したりしているんです。
介護予防のこのバックグラウンドがだいぶ分かってきました、はい、せっかくなので、あの私も対象年齢なんですね、はい、ですから、あのリスナーの方がすぐに取り入れられること、私も取り入れたいと思いますので教えていただけますか。
はい、ではフレイルという言葉をお聞きになったことがありますか。
最近耳にしますね。
はい、これは3つの機能、認知機能や身体機能などの心身のバランス、食事や買い物などの生活機能、
はい、
またそれから社会とのつながりという閉じこもりだとかそういうところですね、社会機能の3つの機能が徐々に低下し虚弱状態になることを言います。私たちは介護予防としてフレイル予防に今積極的に取り組んでいます。
はい、あの運動指導士の田辺さんのお話もぜひ聞かせてください。
はい、先ほどのお話にも出ましたけれども、フレイルというのは健康と要介護に陥る危険性が高まっている状態との間のことをフレイルというんですけれども、はい、その時期にしっかりと、3つのことを意識して生活すると健康に戻ることができると言われているんですよ。
教えてください。
はい、その3つっていうのは運動と栄養と社会参加がキーワードとなっています。
運動ですか、分かっていてもですね。
はい、山姉さん、運動は近所にお散歩に出かけるっていうことでもとってもいい運動なんですよ。
あ、そうですか。
はい、
あ、目が合いました。沼尾センター長、何か言いたそうですね、
はいはい、ではあります。山姉さんにもリスナーの人にもぜひ覚えてほしいキーワードがあるんです。さあ、にぎやかにいただくって知っていますか。
なんでしょうね、あのにぎやかな食事会のことでしょうか
キーワードは多様食です。
はい、
多様食っていうのは栄養密度が高い食事のことを言います。栄養状態が良ければ健康寿命が伸びることにつながります。そこで先ほどのさあにぎやかにいただくの語呂合わせがポイントになってきます。あ、
ぜひ教えてください。
はい、ではさは魚です。動物性タンパク質やカルシウム、ビタミン D がとっても豊富です。あは油類ですね。適度な摂取は細胞を作るのに必要です。にはお肉、良質なタンパク質の摂取ができます。ぎは牛乳、こちらもタンパク質とカルシウムを含んでいます。やは野菜です。こちらは緑養殖野菜を指しています。ビタミンや食物繊維です。かは海藻、こちらは低エネルギーでミネラルと食物繊維が豊富です。いはお芋、お芋私大好きなんですけれど、はい、気になってるんですよね。少し糖質が多いので、ただ糖質はエネルギー源の補給につながります。ミネラル、ビタミンもチャージができます。たは卵、手軽にタンパク質を摂取できます。だは大豆、タンパク質の元となる必須アミノ酸やカルシウム、そして最後にクは果物です。ビタミンや食物繊維、ミネラルが摂取できます。いかがでしたか。毎日7点以上を目指すと理想的です。最初は大変かもしれませんが、簡単調理の動画配信も行っているので活用してくださいね。山姉さんは何点ぐらいですかね。
あの今まで意識していませんでしたけど、ですけど5点くらいかなあのちょっとチェックし直します。
はい、ぜひ。
私もあの今日のランチやあの夕食に生かしていきますね。
はい、皆さんにもさあにぎやかにいただく、ぜひ覚えていただきたいです。
はい、それでは私田辺からもこれからの介護予防のポイントをお伝えしようと思いますよ。はい、
田辺さんお願いします。
はい、今まで運動と栄養のことまでお話をしてきましたけども、3つ目は社会参加なんです。
はい、
はい、社会参加の中の教養と教育って聞いたことありますか。
何でしょう、教えていただけますか。
はい、教養とは今日用事があるで教養って言うんですよ面白いでしょ、
語呂合わせですね。はい、はい、
でもう一つは今日行くところがあるで教育って言うんですって。
はい、なんか楽しい用語ですね。
はい、本当に親しい人とどこかで話したり、どこかに行くとか、皆さんが元気が力が有り余ってるようでしたら、ボランティア活動なんかもいいですよね。
そうですね。
はい、 私たちの施設ではですね、元気一番広め隊というボランティアさんがおりまして、約90人の方が活動してくださっています。平均年齢は75歳くらいかなと思います。でその方たちが、活動しておりますので、気軽に交流ができますから、ぜひ来てください。そしてですね、そこの4階イキプラカフェというのをやってるんですけども、はい、そこも、活動してくださってますが、そこは交流サロンで、ね、窓が大きいところがありまして、富士山もこの時期は見えるんですよ。
また農工大と今コラボしてロボットの方を借りしてるんですけれど、フラット立ち寄っても楽しめます。ぜひ来てくださいね。
ありがとうございます。最後にセンター長、お時間が迫ってまいりました。お伝えしたいことはありますか？
はい、ではコロナ禍に対応してホームページや YouTube、また LINE などネットを活用して、いつでもどこでも誰でも介護予防というのを進めています。地域で生き生きとも目標に介護予防を推進しています。ぜひチェックして活用していただきたいと思います。つながるということが大きなキーワードです。山根さんとこうしてつながれたのも本当に素敵ないんですよね、はい、これからもぜひよろしくお願いいたします。
こちらからもよろしくお願いします。はい、そろそろ時間です。本日は介護予防推進センター生き生きプラザさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではこの後はリハでまちづくりのコーナーです。
はい、ここからはリハでまちづくりのコーナーです。はい、このコーナーではリハビリテーション専門職がラジオでまちづくりを聞いているあなたに、いつまでも健康でいられるようなお役立ち情報をお届けするコーナーです。今回は地域を明るくするリハビリテーション専門職の会の宇野ちゃんとハゼちゃんがお届けします。ハゼちゃん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんか聞くところによると、ハゼちゃんも市民活動団体を立ち上げたそうで。
はい、私ハゼちゃんも静岡県の焼津市で市民活動団体を立ち上げました、うん、なので今日は団体立ち上げからの活動をお話しさせていただきます。
いいね、いいね。自分で立ち上げてみて、まずは、どんなことをやってみたのかな。
はい、そもそも焼津での市民活動というところの状況を知らなかったので、うん、まずは焼津市でどのような形で、うん、行われているかというところを知るために市民活動交流センターに行ってみました、
うん、なるほど。府中でいうとプラッツだけど、焼津でいうと、
焼津でいうとクルサーですね。
クルサー、なるほど、はい、そのクルサーに行ってみて、次はどんなことやってみたのかな、は
い、その後は、地域のコミュニティについての勉強会に参加したりだとか、うん、実際に市民活動をしているスープ屋さんや、うん、焼津市で30年近く地域活動されている方とお会いしてお話を聞かせていただきました、うん、そして、市民の方が、講師をしている講座に参加したりだとか、うん、自治会の定例会議にも呼んでいただきました、うん、それで焼津とはどういう地域でどのように活動し、どのように仲間を集めていけばいいのかということを学ぶことができました、
うん、なるほど。実践してみたことで分かったということなんだね。
はい、
うん、ハゼちゃん、今後も頑張っていきましょう。どうもありがとうね、はいはい、次回は岡ちゃんとハゼちゃんと3人で今年度の振り返りをしたいと思います。また次回もお楽しみに。
小野さん、ありがとうございました。リハでまちづくりのコーナーでした。町ではリスナーの皆さんからのご意見をお待ちしています。ご意見ご感想などお気軽にラジオスチューズにお寄せください。それでは皆さん、また来週をお会いしましょう。さようなら。